せーの、番外フューチャードリーム。
今日は7月14日配信第20号。
あ、もう20号になったんですね。
20歳だ。
なんかお祝いする？
20歳のお祝い、大人になった。
ねえ。
うん。
でも今ちょっと気になるのが、こう今ね、雨漏りして、
そうそう、これ言っていいのかな？
いや、スタジオは雨漏りしてないんだけど、うん、
スタジオの外、
ちょっとこのビルのその廊下のとことかね、
うん、結構大掛かりだね、今ね。
ちょっとね。うん、これで大雨になっちゃったら、うん、熊本ぐらいに降ったら大変じゃないの？
あ、そうだね、うん、
阿蘇市の、
うん、
昨日の時点であの、ね、お亡くなりになった方が20人いらっしゃるっていうことで、ちょっと僕もびっくりで、あのニュースを見てね、
うん、
阿蘇市でね、歴史的な雨が降って、で熊本のニュースを見て、
うん、
いや、あの熊本のニュースを見て、なんかパッと思い浮かびませんでした？
熊本っていうとやっぱりあの方が出てきます、ね、
まあ、あの方というか、うん、熊本大丈夫かなって、熊本も悲しんでるなと思ったんですよね。
いや、これいつまでこの状態続くんですか？
え、いや、そうですね、ちょっと正直言って、その熊本どうかなと思ってということで、いつ続くんですかねって真面目に返されるのもちょっとなと思って今ですね、まあ後で紹介します。隣で笑ってるんですよ、もう。あのね、結構話が難しいんです、あのしのちゃんとつなげるのはですね。もう一回やりましょうか。いや、あの熊本ね、やっぱ熊本もすごい心配してるんじゃないかなと思ったんですよね。
うーん、熊本、最近あの熊本の絵がついたプッチョ、熊本プッチョ食べました。だからね、
うん、
気になってます。
そうでしょ、
うん、
はい、うん、やっぱ盛り上がらないし面白くないからね。どうしたらいいのかな、この番外フューチャーをな、そろそろな。
いや、でも本当気になりますよね、この天気は。うん、人事じゃないっていうふうに思いますね。うん、
歴史的な豪雨ですからね。民家が飲み込まれてたでしょ。
早くね、落ち着くことを祈るのみですよね。
ちょっと新聞読んでないでしょ、絶対。
新聞、まあ、ニュースは見てますよ。
新聞取りました？
取りますよ。
取りますよだもんね。早く取りなさい。あの、もう3年ぐらい俺言ってるよね、新聞取れって。新聞見てないのがもう分かるんだもん。だって新聞はやっぱりね、しのちゃん見た方がいいと思うよ。話がだって続かないもん、振っても全然、
うん、
分かってないから、もう適当なリアクション来るし。だから本当ね、これ本当お願い、
はい、
しのちゃんもう新聞取って、いろいろなものに興味を持って、なんだろうな、ちょっとこう、なんだろうな、あ、聞いて、フューチャー聞いて、少しためになったんじゃないけど、あ、会話にもこう深みがあるなみたいな、そういうとこになんか持ってきたいんだよね。
うん、分かった。
どこに合わせたらいいのかなってやっぱ悩むんだよね、しのちゃん会話振るときにね。
チューナーがね、なかなか合わないよね。
そうなんだよね。ここがな、もう本当に多分聞いてる人は多分分かってくれると思うんだけど、悩んでるんですよ。麻生健太郎としてはどうしてもいいかなと。いや、バカな話、どんな話だったら盛り上がる？
どんな話だろうね。
だったらこう、なんだろう、しのちゃんからこう引き出しが出てきて、どういうふうにしましょうかね。そうそう、20号来てるんでね。
うん、
うん、
そうだね。どんな話になるんだろう。
あのね、今日あのゴミ箱から1000万円ってちょっと表で言って、あの出てきて、あ、これまさに当たりになるのかなって話をちょっとね、放送間際に言ったけども、今日の本当旬なニュースなんですよ、あの出てて。で、そういう時代ですからねってしのちゃん言ったでしょ。そういう時代じゃないと思うんだ、たまたまだと思うんだけど、あの今日あの、ね、砂川でゴミ処理施設で解体作業中だった電動マッサージチェアの中から現金1000万が見つかった。電動チェアの
中、
マッサージのチェアの中から、なんだろうな、マッサージチェアの座面のクッションを作業員が外したら、 なんと中から古い木箱が見つかったんだって、でこうマッサージチェアの中に木箱を隠してたんだね、うんうん、でその木箱を開けたら、高さその10センチの中にぎっしり1万円札が100枚入った封筒が10枚、だから100枚かける10枚だから1000万だよね、
びっしり。
そう、
と
さ俺思ったけど、こういうところにやっぱ隠すんだなと思って。
いいっすね。
今日の北海道新聞のもう第二社会面に出てますけどね、隠すんだね一線。
タンスしか思いつかないけどね。
なんか隠してるの、しゅなちゃんは。
うん、何もないもん、隠すもの
そっか、
うん、隠せるものないもん。
ほ
ん
と、
うん、
何もない。
もし
でも印鑑とか、あ、これもあれだね、言うともうね、ちょっと問題あるけども、本当になんか隠したりとかする場所って、もしやるとしたらタンス
あ、タンスない
なんかよく絵画の裏とかさよく言うよね。
言うよね、
うん、
でも椅子、マッサージチェアは思いつかないよね。
マッサージチェアね、まあ僕の古い友人の奥様は、
うん、
まあ、旦那様に週刊誌を買うと怒られると。
週刊誌を買うと怒られる。
例えば 今出てるのかな、美少っていうのとか、女性自身今あるんですか、美少って。ちょっとエロい、うん、エロ系の、私ありますよね、うん、女性向けの、まあ、なんかあんま詳しくないですけど、とか女性自身とか、結構その世間の、まあ、いわゆるワイドショー的な記事の載って雑誌の読むの好きな方がいるんですよ、
うん、
僕の友人に、うん、まあ、その奥さんも友人なんですけど、でそれを買って読んでると怒られるんだって、
うんうん、
またそんな無駄遣いしてって。
無駄遣い、
うん、でもやめられないんだって。
面白いから
見たいんだって、
うん、
あのなんだっけ、あの二股かけた人なんだっけ、塩屋とああいう私好きなのよ、うん、
ああなるほどね。
やっぱり人のなんて言うんだろうな、こう不幸とかさ、そういうの
ワイドショー系が、ね、
そういうのを見てこういう人もいるから私って幸せねって思う場合あるじゃない。
うん、
そうでしょ、うん、そうじゃない、うん、こんな人たちに比べれば華やかな世界に見えて、でも結構大変なのよねって、それに比べたら私なんてまだまだ恵まれてるねっていうところでやっぱ共感するわけでしょ、
うん、
でそういうのが楽しみなんだけど、こう 3,4 冊毎日中買ってるから怒られるの、
うん、
それでどうしたかっていうと、
うん、
ソファーの下に隠すようになった
ソファーの あの下ね。
そうそうそう、
うん、
で僕は、ま、癖なんですけど、その人ん家に行ってもソファーに座るとなんかこう足でこうソファーの後ろをこう蹴ったりとか手をこう入れる、まあ、これはあの通勤電車中についた癖なんですけどね、こうガムを下に入れたりとか、そういう悪いことしてたから物を捨てたりとかね、今やってないですよ、そういう悪いことしてたんです。だそういう椅子の裏とかそういう隙間とかをこう手を入れたりこう覗く癖があるんで、ベローンとかってちょっと足蹴ったりめくったりしたらたくさん積まれた週刊誌がドドドドドって出てきたわけですよそしたらちょうどあの旦那様もいらっしゃる時で、うん、あ、こんなとこに美少があるなんだろうっつって見たら、あっとか言って、まあ僕きっかけでえらい怒られてましたね。
ああ、
はい、しかもですよ、これ本当なんですけども、もう怒られてて、お前こんな無駄遣いしちゃダメだって言ったらこんなとこ隠してたんだって怒られてる時にピンポーンってなって、
うん、
楽天ですお届けに参りましたって言って
定期便
なんか化粧品かなんか買ったのが届いて、またすごい怒られて、僕じゃ帰りますって言って
ああ引き金引くだけ引いて逃げちゃった。
うん、そう、なんかこう旦那さんがいない時に女性って結構隠れていろいろやるみたいですね。
あ、
うん、ま
あ、
ね、たまたまその時いたんですよ旦那さんが。運が悪いのよだからしかも俺がそういうことやるからさ、ソファーの中勝手に手突っ込んだりさ、
なんかそういうのってつながっていくよね。
うん、
ね、一つ壊れたらその身近なものもどんどん壊れていくっていう。
そうね、
ね、
うん、
なるほどね。いやいやいや、ということで、まあ、先ほどもちょっとご紹介をしてたんですが、改めて先ほどキャッチザストーリーでご紹介をさせていただきました、はい、今週のゲスト青木恵子さん、アロマ工房セリカの青木恵子さんに再び、
ね、放送終了後もちょっとお付き合いいただいて、
はい、お越しいただきました。
あ、いいんですよ、これも放送じゃないですよ緊張しなくて
放送じゃないの、
はい、うん、こんな感じで緩くやってるんでいつも、
うん、よろしくお願いします。
はあ、律儀ですね、
うん、そうなん
です。もっとほらしのちゃんがこう柔らかくこう緊張ほぐすように持っていかないと今の紹介じゃダメだって。さあお隣ね、私も古くの友人がいるんだよねっていう感じで持ってってあげないと
ねえ。青木さん、
はい、札がこうですか。もうね、本当僕の悩み聞いてくれますか。あのね、はい、これ言うと僕の本売れなくなるのは間違いないんですけど、この人とだけ会話難しいんですよ。本当に今までで一番できない人なんです。僕は苦手なんです。あのね、もしなんだろうな、いや僕自分で書いてみたいんだけど、白川しのと会話が弾む本ってあったら僕がたくさん買いたいんです。本当にちょっと、あ、今日大脇さんに教えてもらおうかな、この人と。
そんなにでも飛んでましたっけ。
いや飛んでるっていうか会話が続かないんですよね、しのちゃんとは。振ってもで向こうからそんな来るわけでもないんで広がらないんですよ。これどうしたらいいですかね。これ僕の悩みなんですけど。
いやでもあの一緒に過ごしてた頃はあのクラスのムードメーカーだったんで。
いやそうかな。
もう私は学級委員長を呼んでました。
じゃああれですかね、そのしのちゃんの得意なところまだ僕が引き出せてないっていうところになるんですかね。
どうなんですかね。
あでもあの3ヶ月は本当に濃かったよね、
うん、真剣にあれほど勉強したことはないっていう、
ない、もっと昔真面目にやっときゃよかったなって思い出したくらいだもんね。
うん、あれほど勉強することはもうないかな、
うん、
でそれが今活かせてるかっていうと、まあ、また別の話で。
まあね、それはね、うん、毎日キーボード練習タイピング練習してたもんね。
すごいんですよ、クラスで一番ダントツで、もうすっごい早いタイピングで。
へえ。
いやもうそれはもう仕事柄でしょ。
すごいから、うん、もう
会話はどうでした。
会話ですか、
まあ、それっぽくあんま興味ないんですけど、会話はどうでした。
あの私からあれこれいろんなことをもうデリカシーないぐらいに根掘り葉掘り聞いて、まあ、答えるのが困るぐらいに聞いてて、ちょっと言葉を選んでいろいろ話してもらったりはしたんですけど、あの例えばどうして秋田から来たのとか。
あなるほどね、うん、へえ。
なんかね、当時は大変なことで心に秘めていらしたっていうのに、私そんなこと全然ね、
うん、でその秋田からどんどん話広がってって。
そうだね、でも、うん、訓練中はそういう話できる暇すらなかったから、う
ん、休み時間にちょっと話すぐらい
の。じゃあプライベートで会ってこうガールズトークを楽しむってことはしていない、うん、
それをしたのが前回、その数年前なん
だ
ね。
数年前ですね、うん、もう今や芸能人になってしまったんで、うん、気軽にランチ行こうとかって誘っていいのかな。
どこがですか。新聞見てない人ですよ本当に。
私も見てないですけど。
もう本当にね悩みなんですよ、はい、
でそのね青木さんから今先ほど、ね、あの番組でもご紹介しました石鹸を私たちにもくださいまして、うん、
ね、いただきましたですが、ありがとうございます。
ホームページに載っているような、あ、これ後で撮影して載せましょう。
これは今年の自信作です。ローズリキュール、今年まだ半年あるんですけど、多分おそらく今年の最高傑作です。
おっと、
バラの花びらを1ヶ月、アルコールに漬け込んで、うん、あともう一方で花びらを、また同じく花びらをオイルに漬け込んで、
すごい匂いとかリアクションしないと。なんだってそういうとこ。
で1ヶ月漬け込んだのを今度また仕込んでからさらに1ヶ月かけて作りました。
もうまだこれ袋に入ったままなんですけど、もう袋に入ったところからも香りがねするの、いい香りがする
ね、
うん。
先ほどのあのね、ローズとは違いますよね。これなんだろう。
これはハーブミックスなので、
ハーブミックスなんだ、
はい、ラベンダーとローズマリーと、あとカモミールですね。
あ、落ち着く感じがするやつだね、は
い、うん、ラベンダーが苦手だっていう人でもこのブレンドだったら大丈夫っていう方いまして、これはもうオープン当初からの定番商品です。
僕ね、あの花粉症になった時とか、 あるいは娘がちょっと喘息気味な時があるんですけど、うん、そういう時にこういった石鹸とかね、アロマを使ってこの胸のあたりにちょっとだけ塗っ って寝るとスーッていくんですよ。だから香りとかこのアロマの力ってもう身に染みて分かってるんですよね。
薬じゃなくその
そうなんですよ、ヒューヒューっていうのが治る、あと寝つきが良くなる、ちょっとやるとね、この胸あたり、はい、首っていうのがここら辺、
そうですね、
呼吸でちょうど良くなるんです。
あ、すごいね。
あとお風呂にもちょっと少したらすで、でも疲れが取れたりとか。
へー、アロマってすごいね。
そうですね、こうアロマの成分っていうのは、まあ、お薬とか医薬品ありますよね、うん、あれを科学的にこう抽出しているので、元々のベースっていうのは植物から取り出してるんですよ。植物とか、まあ、あと、まあ、自然のこう抗生物質であれば微生物とかそういったものから取り出してるんですけど、まあ、アロマであればいろんなものが含まれているので、その薬のピンポイントの成分よりももっと広い意味であの効果が期待できるっていうのがあります。
あの先ほどね、番組の途中ではもうお時間がなくてお聞きできなかったんですけど、こんなにね、あの一から手作りでゆっくりじっくり作ってこられて、そしてなおかつね、もう天然成分にこだわってこうやって今私もねいただきましたけれども、お値段気になりません？麻生さん。
そう、まあ僕は正直その大体いくらぐらいかなっていうのが大体想像できるんですけども、知ってるんで、うん、アロマの世界のこと実は、うん、でもおいくらぐらい実際売られてるか、まあもしかしたらそういうからにはそのあれですか、世間一般の値段でも安いんですか？
一般的だとは思うんですけれど、そうですね、プチサイズで言えば380円からで、レギュラーサイズは500円からあります。
あ、じゃ あの僕が思っている、そうですね、価格になってるんですごい買いやすいですね、うん、
好きな、ま、香りで石鹸を作れるとおっしゃいましたでしょ、はい、好きな香りで石鹸、まあ、体を洗ってお風呂に入って、そしていい匂いいい香りを嗅い でそれでこのお値段だったら、ね、とってもお財布に優しいじゃないですか。
そうですね、まあ、あのお勤めされてる方とかであれば、仕事から帰ってきてお風呂入るときにちょっとした贅沢っていうような感じで、ね、あのちょっとした楽しみっていう、まあ、プチぐらいな贅沢ですね。
そうね、今日は元気になりたい、もしくはあのちょっと疲れを取りたいとか、いろいろなその、ね、あの気持ちに合わせてこう選ぶこともできますよね。
はい、
うん、ですのでね、ぜひこの石鹸で私も贅沢をしようと思います。
楽しんでください。
ありがとうございます。
あの美白系もね、うん、知りたいですけど、
知りたいですね。
美白って言ったらやっぱり古代で、まあ、クレオパトラが一番有名なんですけれど、あのアントニウスとかシーザーとかを誘うのにあのアロマでこう誘ってたっていうのが有名な話なんですよね。
その男のいわゆるその本能というか、そういうものを引きつけるための、
そうですね、あの
動物的なね、
ええ、まあ、例えばサンダルウッドとかシダウッドとかそういったものを使うとこう男性が本能的なものをかきたてられるっていう。
じゃあ草食系男子もその匂いを聞くとちょっと肉食系に変わる可能性もある。
あるといいんですけどね。
あ、まあ、今実験中でしたっけ。
ええ、あのやっぱりその人それぞれ好みがあるので、この人にはこれがっていうのがやっぱり見えてくると思うんですよね。
やっぱ好みによりますか。
よりますね。あと自分がまずその香りが好きじゃないといけないと思うんですよ。香りが合わない人はやっぱりお人としても合わないので。
匂いって特に香りってそうですよね。
そうですね。
なるほど、
なるほどね。
また今適当に言ってますからね。今このリアクションもそうなんですよ。適当に言うんですよ、本当に。だからやっぱり匂いはやっぱりこうみんなにあの当てはまるっていうものはやっぱり正直難しくて、一人一人に合わせたものだとより効果を発揮するという方なんですね、
はい、うん、まあ、オーダーの石鹸も作っていらっしゃるということで、お気軽にお問い合わせをいただければと思います、
はい、あのお問い合わせ先言ってないんじゃない、お問い合わせくださいって言ってて、ね、
お問い合わせ先は全部、
ね、雑なんですよこういうとこが。
ホームページからということで、はい、アロマ工房セリカとヤフーグーグルで入力していただきますと一番上にヒットしますので、その中からホームページのお問い合わせフォームに入っていただけると青木さんと連絡が取れますので、
それで OK、 そうやって案内する、
そうやって、
分かった
分かった、はい、
やっぱね、早かったり雑なとこがあるから、ちょっとそうやるだけでも青木さんが喜ぶ、やっぱゲストの方がこう喜んでくれるような案内をしないと。
分かった、ね、青木さんこの後もお付き合いいただけますか、は
い、あ、いいですよ、
大丈夫ですか、
はい、私でよければ
ではお付き合い終焉までお付き合いいただければと思います。 さあ今日も番外フューチャー宛てにたくさんメッセージをいただいておりまして、
うん、
ご紹介をしていただき、ご紹介をしていきましょうね。どれから行こうかな。あ、できればポッドキャストでのご紹介を希望。
誰だろう。
サトポンさん。
あ、サトポンさん。大阪の。
そうそうそう、はい。先日のレンズが外れたっていう。
はい。
眼鏡のレンズが型を外れたっていうね。先日レンズが外れた仕事用の眼鏡を買い替えた大阪のサトポンでございます。ご機嫌いかがでしょうか。ご機嫌うるわしゅうございます。今回の当たった話なんですが、あれは忘れもしない。2007年7月25日の午後。一通り仕事が終わってからバイクで職場へ戻ろうとした時のことでした。もう少しで職場に到着と思っていたら、ちょうど唇の右端に何かが当たりました。
なんだろう。
幸いあまりスピードは出ていなかったのですが、当たった時の衝撃は半端じゃありませんでした。
なんか宇宙空間で塵が当たって痛いみたいな感じなんじゃない？なんかそれぐらいの衝撃が。
いった。
小さくても
大丈夫かいなと思って唇をさすっていると、口の中に妙な苦味、さらにその口から鼻にかけてこの世のものとは思えない嫌な匂い。
鼻から？鼻から？
うん、
うん、
口から鼻にかけて、
うん、
しかし以前どこかで匂ったことがある。あ、もしやと思いながら唇をさすった手をじっくり匂ってみると、あの手をじっくり嗅いでみると、
うん、
どうやらカメムシが唇にあったダサい匂いのエキスを振りまいたようでした。
走ってたらバイクで走ってたらね、うん、虫とかね、車でも特にさ、もうたくさんぶつかってくるじゃん今北海道なんか。まさに、
うん、
バイクだったらまさにもう顔面そんなもんだよ ね、 カメムシはちょっと勘弁じゃ
な、勘弁、
きつい匂いですよね、
たまらないですよね、ひどいですよね。
あれを使ったアロマは絶対ないですよ ね、
もちろん
ね。
あ、それはちょっと無理ですね。
無理ですよね。
誰も受け入れてくれません。
嫌われたいならいいですよねきっとね。
あ、ちょっとあの避けたい人とかいいかもしれないですけど。
なんか それ用の石鹸っていうのもなんか、いや、なんかやだね。
スプレーか何かで、
スプレーか何かで。
そう、私も自転車に乗ってて、あのカメムシに似た、本州でいるようなカメムシよりもうちょっとちっちゃいんだけど、それが自転車に乗ってる時に服にピタッてついたので、こう両手塞がってるからもうどうしようもないの。いや、カメムシいるカメムシいるってこうつきながらずっと走ってたんだけど、そうこうしてるうちに風で髪の毛がなびいてカメムシさんの上にバサってなっちゃったの。それでもうその後はもうご想像の通りですよ。
は
っていうことがあった。だからね、このサトポンさんに似たような経験してます。私も顔じゃないけどそんなことがありましたよ。正直美味しいものではないので、この番組のリスナーさんの皆さんは真似しないでください。やれやれ。7月に入ってから妙に土曜日の出勤が多いので、なかなかリアルタイムで聞けないです。やれやれということでね、佐藤君さん、だからポッドキャストの希望だったんですね。
あ、そう、表の方がね、
うん、
いいんですよ、もうポッドキャストでも参加していただけると。ありがとうございます。
ありがとうございます。裏フューチャードリーム、番外フューチャードリーム、裏フューチャードリーム、なんか今どっちつかずの言い方がありますよね。
ね。
横かなさん、麻生さん、アマゾンのランキング1位おめでとうございます。池上彰さんとスティーブ・ジョブズを抑えて堂々第1位。
そうそうそうそう、そうなのよ。ちょっと今週奇跡が起きたのよ。
今週なんだ。
今週奇跡が起きました。
すごいね。だってもう1ヶ月くらい。
まあ、あのしのちゃんは分かんないと思うんですけど、今新聞で結構あの話し方とかプレゼンテーション特集の記事が結構多いんですよ。で、多分その影響だと思うんですけども、その辺の書籍類がまあ好調みたいなんですが、アマゾンでね、スティーブ・ジョブズのとあと池上彰さんのいて1位、プレゼンテーションのベストセラー1位になっちゃったの。
うん、すごいね。池上さんを抑えて。
そうなんですよ。だ、多分俺罰が当たると思うんですよね。
そんな、ま
リアルじゃ絶対ありえないことがね、起こっちゃったんですよね。
バチンガーとそんな、ね、後ろ向きじゃなくていいんじゃないの。
いやいやいやいや、僕はやっぱ小心者なんで、そういうことが起こるとちょっと悪いことが起こるんじゃないかなって考えちゃうんですよね。
だって横かなさんこうおっしゃってるよ、うん、私の持っている喋る技術は麻生さんのサイン入りです、家宝にします。
旭川にいらした時にね。
あ、冬にね、
冬にいらした時にね、落書きさせていただきました。
落書き。 だから家具にしますっておっしゃってるよ。
です
ね、だからもっとね、喋る技術もっと堂々とされていいんじゃないですか。
いやいやいや、その技術を持ってしてでもですよ、目の前のこの人とは話が弾まないんですからもうね大変ですから本当に。
そうです、あ、当たったといえば、そう、あの番組でもね、スクールウォーズさんが6週連続でトトじゃないや、トトじゃなくてなんだっけ、あ、いいんだ、ロト6で6週連続1万円が当たったっていう。そして、ね、番外当て用にもね、スクールウォーズさん、今日のテーマサッカーくじトトで共同購入という形で約7000万当たりました。もう一度言います、サッカーくじトトで共同購入ということで約、
タイミングちゃんと言ってる今ねタイミングずれなんですよ、もうこう目線で言ったからもうエコーなのかなと思ったら、そこでパンってやってくれないと、ちょっとタイミングちゃんと教えて、長いよね前振りがね。今だからもうすでに説明しているから、もうズバリ答えちゃっていいから、もう一回、
7000万当たりました。
へえ、それ7000万ってすごくね。でも何人で当てたんだろうね。
うん、ことのきっかけは行きつけの飲み屋さんでトトの話が出た時に、隣の席の団体客と意気投合し、じゃあ買ってみますかという話になりました。自分が予想係になりましたが、気軽な気持ちでやったところ1等が当たりました。細かな決め事をしてなかったんで、購入人数分の7等分
ってことは1000万だよね。
そうだよね、7等分になってしまいましたっていう。
今日のゴミ処理場から見つかっちゃった金額と一緒でしょ。
一緒でしょ、うん、スクールボーズさんもう仕事しなくていいんじゃないの
なんか目の色今変わってますよスクールボーズさん、
うん、
スクールボーズさんってあれ、養子って募集してるんですかね。
養子
養子、これでね今ほらもうね青木さん笑ってくれたから OK なんですよ。で普通はこれ分かります、俺がその今養子って募集してるんですかねって言ったらククスって笑ってハハってこう話題が広がる。でもしのちゃんの場合は養子分かりますこの辛さ、ね、ちょっと青木さん分かります俺僕の辛さ分かってくれますよね
でも聞いてると楽しいんですけどね
あのね本当あの本当僕の言ったことに対して何もリアクションがないんですよ、
養子
いいんです、もう僕ね本当しのちゃんとは会話広げるのは諦めたんでいいです。多分あの聞いてくれてる人でどこが面白かったのかとか、これまた説明するのもすごくかっこ悪いじゃないですか。そうですよね、普通の本当普通のもう僕の周りの友達だともう結構そのままはーって行くんですけど、しのちゃんの場合はうまくいかないですよこれ。
養子
養子
用紙、何あの A4 用紙、
こんなに天然でしたっけ
もういいんです、はい、いいんです、もう僕ね辛いんでこれ以上どこが面白かったかを説明するほど辛いものはないですよ ね、
そうですね、
絶対に辛いんでいいです。いいしのちゃん他行ってくださいお願いします。もう僕はもうその本はどんどん売れなくなるのが分かってますねもうダメだ俺本当自信なくしていくどんどん彼女とやってるとねいろいろと言ってください。
ちゃうちゃう父さん、いつも愉快で天然な放送楽しく聞かせていただいております。
ほらねこれはこっから抜け出したいんだけど、ね、早く
最近少し忙しく投稿もできておりません。申し訳ありません、そんな謝らないでください、大丈夫です。紀ノ国屋でスケッチトーキング買いました。
お、ありがとうございます。
まだ出だししか読んでおりません、重ねてお詫び申し上げます
いやいやいや、
先週ぼちどうさんのメッセージにありましたが、今日14日は江ノ島手作りボートレースにチーム TLJ で参戦しております。
おお、 TLJ ってのはチームリスナージャパンって言って、結構あのね関東方面の方々がこの番組を応援してくださってるんですよ。本当にありがたいんですよ。もうこの方たちがいなかったら本当に不人気番組ですからね本当に。
そう、そのぼちぼちご労働さんもね、メールで写真付きのメッセージいただいてるんです。大会状況報告、サイン入りステッカーまた欲しいですっていうコメント付きで、
サイン入りステッカーを集めてる人がいるんですよ。1枚あれば十分ですよね。
好きな人はもうぜひ。
なんでそんなに欲しがるの。
1枚送ってるんですけど、あのまた欲しいっていうメッセージをね、いつもくださる。
相当なファンの方だと思うんで。
いや嬉しいんですよ、
はい、
でもいつかこうね、 橋をこう外されるんじゃないかと思うんですけどね、こうやってこう持ち上げてもらってね、はい、もう今日芸能人って言われてる人もいますしね、ここに新聞何にも一切読まない人が。
五郎堂さん、湘南江ノ島は強風と高波でレース内容変更で開催されますっていう、あのペットボトルで作りましたっていうイカダの写真をねつけていただいてるんですよね。結果はまたということで、
後ほど、あ、ちょっとね、うん、どんな、そう、湘南今日やってるんですよ、ペットボトルで作ったボートレースやってるんですよ。面白いですよね、もうね、
うんうん、そう、大掛かりですよね、これ立派。柳井ぼちぼちご労働さん、ごまパパさん、ビバーちゃんたちと参戦しております。
あ、リスナー同士でやってんだ、
うん、私は制作に参加できませんでしたが応援に行く予定です、うんうん、番外が始まる頃にはもう出航していると思います。北の国から応援よろしくお願いします。
もちろんですよ、ちょっとね、やっぱ狙うなら優勝でしょ。
そうだよね、
祈ってますよ、来週のね、あのご報告お待ちしてます
ね。お待ちしております、
念を送っておきますからね、
おっと念を送りましょう。追伸、そして突然ですが来週21日、旭川に家族でお邪魔します。
え、誰が、
ちょうちょう父さん、
おお、あ、ぜひいらしてください。
番組後半あたりにお邪魔します。
あ、来週ね、あ、俺ね、あ、でも、あ、番組中だったらちょっとね、うん、俺ね来週先に言っとくとすぐまた美幌に行かなきゃいけないから、ちょっと番外は本当10分ぐらいしか収録できないかもしれない、すぐ行かなきゃいけない
ということなので、あの番組後半あたりにいらっしゃるということなので、うんうん、お会いできますからね、はい、健常心はお持ちしますがリクエストにはお答えできません。
いや、いいですよ、本当にお顔をね、
そうですよ、
見せていただけるだけでありがたいです
ね。ちゃうちゃう父さんもね、いろんなご縁でやっぱりこの北海道とね、うん、行き来する機会になりましたから、ね、
息子さんが大学北海道になったんで、こう来てくださるんですよね、うん、こっちね、
すごいですね、うんうん、
いや、もう来週楽しみにしましょう、
ね、楽しみですね、
楽しみ。さてさて、
そういえばさ、先週あの T シャツプレゼント募集したんじゃなかった。
うん、 T シャツね、 T シャツいきますか。
いや、もうそうそう時間なんで、
そう、凡人さんが、通りすがりの凡人さんがね、 T シャツをもらってくれる方いるか不安の中1週間過ごしてましたっていうメッセージ
をいただい
て
ですよね。僕もそうですもん、だって
結果どうなんでしょうということでね、私たちもどうなってるんだろうねっていう話をずっとしてたんですが、うん、なんと横かなさんとボンボヤージさんがくださいと
2名の方が、
2名の方が、
嬉しい、ゼロじゃなくてよかった。
よかったね、凡人さん。
青木さんね、なんとこの番組の T シャツがあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
その T シャツ欲しい方は募集って言って2名来ました。あげますよ、
あげますよ、横かなさんは、通りすがり、通りがかりの凡人さん、通りすがりの凡人さん、 T シャツ希望です。サイズは L ですが M でも構いません。フェイスブックで拝見しましたが素敵な T シャツですね。
あれ5枚あげあるん
だっけ。5枚、
じゃあ2枚だからあと3枚残って
るね。3枚、
じゃあ3枚残ってて全然来なかったら勝手に送りつけよう。もう勝手に送りつけよう、もらえと。そうしよう、決まり、
決まり、
そうしよう、勝手に送りつけようね。
そうだね、そうだね、ボンボヤージュさんも、ね、通りすがりの凡人さんご提供のフューチャードリームオリジナルの T シャツのプレゼント、青の M サイズ応募させていただきます。
もちろんですよ、大丈夫ですよ、
ね、
うん、ありがとうございます。
よかったよかった、
よかった、よかった、来てくれてよかった、
まあ、改めて私の方からサイズの方再度、これでいいですかってご連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
そうですね、
あ、そのボンボヤージさんがね、まずは番外フューチャー配信20号おめでとうございます。
25なんですけど、ボンボヤさんこんな感じなんですよ、
20歳になりましたよ、
助けてほしいんですけど。
節目の第10号の後、神様のいたずらによる痛恨の録音ミスや、
この録音ミスしたことがあるんですよ、この目の前の人、
人に指ささないの。ケンタロウさんの新刊、話が分かりやすいと言われる技術、スケッチトーキングの話題、福井博さん特製の番組ステッカー、ケンタロウさんのバースデーなど、書くと長くなる濃厚な3ヶ月でした。
まあ、そう言ってもらえるとなんかすごそうに聞こえるかもしれませんけど、うんうん、単なるね、もう狭い中での盛り上がりなんですけど、
そうそうそう、
誰も別に新聞に出てるわけじゃないんですが、うん、でもこうやってね、こうリスナーの人が持ち上げてくれるからありがたいんです
よ。そうなの、
本当に、うん、本当に本当にありがとうね、ボンボヤジさん、うん、本当にありがとう。
これからますます暑くなりますが、お二人ともご自愛の上、ゆるく楽しいおしゃべりを聞かせてください、
うん、そうですね、こ こういう時にさ、たまになんか新聞とかもしかしてテレビとか出ると大騒ぎしてくれるだろうねきっと。
そうだね
大変だみたいなちゃんと衣装は用意したとか、ちゃんと大丈夫とか、もうお母さんのような感じで言ってくれるだろうね。
そうだよね、
頑張ってくるみたいな。
乗りたいね新聞。
そうですね、
なんかで乗りましょう。あ、朝さんはねたびたび本のご紹介で、
たまにねそういう時ありますけどね。いやいやいやいや、
でもなんかで乗りましょうか、ね、
しのちゃんの時はすごいじゃないですか、みんなで応援だって
世紀末だって言わんばかりね。
大丈夫かな、もう新聞読むようになったかなとかさ
そうだ、あのこの水を飲んだら若返りしますっていう水とか開発して、それで新聞に載ってみません、
うん、どうですかそういう友達。
魔法の水作れますよ。
お、何
ちょっと今真顔で言いましたね。今
魔法の水と呼ばれてるレシピはあります。
え、どんな魔法がかかるんですか。
若返りの水です。
え、本当ちょっとそれ聞きたいんだけど。
ちょっとそれさ、それちょっと後で連絡します
ね。あ、ちょっと、ね、
はい、一緒にビジネスや
る。ビジネスの匂いがするからダメビジネスの匂いがするからダメよ。
いやまあアルマやってる人だと、あ、奥さんは知ってるはずです
いやいやそうですかね、
はい、
魔法の水、
魔法の水そんなあるんですか。
ええ、1本1万ぐらいで売れますか。
いやどうでしょうかね、やっぱり自分で調合して作るんで。
100人売ったら100万ですよ、だって
出たビジネスの香りがプンプンするよアロマよりビジネスの香りがする今はは
い、Tシャツ着てよかった、
よかったよかった。
あ、ちょっと魔法の水はちょっと後でこっそり教えてもらいましょうかね。
うん、
ね、フューチャードリームで売る
出た
いやそんなことじゃない、俺一人でやろう違うか、ちょっと待
ってすごい屈託のない笑顔してるもんね今ね。麻生さん今日一番
のいいの見つけたぞみたいな、ね、
そうそうい
いネタ見つけたぞ
本当本当。
魔法の水、
今の顔ね写真に撮りたいもんね今日一番の笑顔ですよ
そうですか、そんなものいろいろあるんだな
メッセージは、あ、もう一つありますよ。メッセージもう一ついきましょう。おじゃんるんるんさん、友人に携帯パソコンファックスを持たない人がいます、
うん、
すごいね。しかも留守電をかけなくて、今日はマタニティ時代の、友人たちと会う日です。幹事の私は日程調整から今日の集合時間までみんなと何度かメールでやり取りしましたが、その人だけは別手段。ここ数年一斉送信が当たり前になっていたので昔ながらの連絡方法を忘れがちけれど、メールでない時代は連絡網を作って伝えていたんですよね。そうだよ、昔連絡網ってありましたよね。
ありましたね、小学校中学校でありましたね、
うん、友達同士でも作ってましたよ。
今ない、今ね自分の娘のないですね、個人情報保護法とかでない、
だからってないんでしょ。
ないんですよ、
ね、
でないのと同時に、まあ、あるお家ので家電っていうの、今もう家電っていう言葉になっちゃってるけども、うん、家電にはかけないでっていう人もいるんですよ。
え、なんで？
携帯にしてくださいっていう人。
あ、
うん、なんかめんどくさいですよ正直、いろいろあって。
そうだよね、うん、そういう点ではね、文明の利器が発展してなかった昔の方が楽だったっていうのありますよね、
うん、
今なんかだ友達同士のメールちょっと遅れて返信しただけで次の日気まずい雰囲気になったりとかね、聞くじゃないですか。
あの、まあそれも多分長さによると思うんですよね。例えばですよ、こうメール送りますよね、
はい、
1週間後に来たらやっぱりちょっとイラッときません？なんか
そうですね、まあ、内容にもよりますけどね。
あの例えばその番組のね、
はい、
例えばですよ、
はい、
番組の内容とか、こうしようこういうことをやろうとか、ちょっとこういうのちょっと早くゲストのことを教えてとか、
はい、
まあ、そういうことを例えば送るじゃないですか、
はい、
で1週間とか5日後に来るってどうなんでしょうねでね、僕今まで見てきてこれ真面目な話なんですけど、
はい、
正直ね仕事のできる人ほどね返信って早いんですよ。あ、本当に。
そうですね、
なぜかっていうと仕事のできるとか、あの人間できてる人ってこの要するに本当に忙しいからすぐ返してくるんですよ。今まで会った人本当そう、もう僕正直億万長者の人にも何人か会ったことありますけども、あといろんな著名人にもいろんな人、まあ、あの会ってメール交換してやるけど、メール僕みたいに送ってもほんと1時間以内に返ってくるん
ですよ。あ、やっぱりそういう方は時間の使い方が上手なんですよね。
さあ僕ね、本当だからできる人はほど忙しいなと思えてる人ほど早く返信してくるっていうのはもう僕の経験上、うん、 もですよ、一週間経っても来ない時があるって人がいるんですよ。しかも身近な人に。この間もなんかね、はい、某なんか僕の友人ね、はい、3日4日してやっと来ましたっていうね、はい、やっぱり本当だったんですね、あのネタはっていうね。
なん
ですよね。
なんか体が痒い。
いや別に、いや特定の人言ってるわけじゃないですよ、まあ、そういう、まあ、僕の友人で今特定なんだけど、はい、あのまあ匿名でね、ですよね、
そういう人がいるんですね。
そういう人いるんですよ本当に。まあ、そういう人って言ってもやっぱ聞かないですよね。自分で変わろうと思わなきゃ変わらないし、そうなんですよね。人間ってやっぱ変わる、ね、変わるのは自分ですからね。
そうですね、そうですよね。人からでなく自分からですね。
大きさ話合いますね。
嬉しいです
ね。かね、弾みますね話がね。青木さんね。
嬉しいです。
あ、ごめんごめん。そろそろ時間なんで。
はい、なんか腑に落ちないな。
そうそう時間ですよ。
腑に落ちない。来週から青木さんここ来る？
いや、ちょっとそれは。
まあ機会があったらまた、
あ、ね、それはぜひ、うん、
ぜひいらしてください、
ね、
はい、
今後の進展のお話とか、
あ、うん、ですね、そちらね、本当にそれは連絡をしたいんですけど、そうですね、
教えてください
、うん、ね、長いお時間お付き合いいただきましてありがとうございました。今日はね、久々に、ね、2人じゃなく3人でお送りできたので、うん、
本当 ね、ちょっと助かりました
ね、
はい、
うん、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで皆さんもまた来週、良い週末を。
Thank you.